イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ダーウィン。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
体調崩しました。
あら、やば。ゴールデンウィークだったのに。
ゴールデンウィークほぼ吹っ飛んだぐらいに、寝込んでおりました
よ。あら、そうなんや、うん。
でもイベントとかもありましたよね。
イベントの時だけ体調ギュッともう
詰め込んだ、
整えて、それ以外はもうほぼその日のためだけに寝込むっていう。
なにわのカターンを。
そうそうそうそう、はい、すごい寒暖差やら気圧の差やらが、
あ、まあまあ、
全部俺にダメージ与えてきやがっても。
確かに天気の話しますけど、温度差がねえぐい、
う
ん、
そう、確かに
急にめちゃくちゃ暑なったなと思ったらまた冷えてきて、今日朝半袖で子供を保育園連れて行こうと思ったら寒もってなってた。
寒かったな。
乱高下、
乱高下、
暑いわ寒いわ
乱高下。
はい、じゃあ自己紹介。
はい、何屋のカターン王のスタッフです。イカです。
はーい、ペーパードライバーを払拭しようとしているリニョリです。
あ、素晴らしい。
おもちゃ王国って何個もあんの？ OK です。
おもちゃ大好き、
おもちゃ王国。
これ通じんのかな、この歌。
そう、まずそもそもおもちゃ王国っていう、うん、遊園地、テーマパークが存在するんですけど、うん、これが、関西圏の人間としては、兵庫県
はい、
にある東条湖おもちゃ王国、
う
ん、
そう
っていうのが、まあ、メジャーなわけですよ。
確かに、
さっき一瞬だけ歌ってたやつが CM で流れる、
そう
や
ね、
ようなあのシムソングがあって結構みんな覚えているんやけど、
うん、
どうもおもちゃ王国は複数箇所にあるという話を最近、
はい
はい、知りまして。
そうなんです
よ、まあ、おもちゃ王国行ってたんですよ、
うん、
東条湖おもちゃ王国
に、うん、
で子供連れでわんわん遊んでて、
うんう
ん、でなんか入園時間を調べるときに、
うん、
なんかりんよりさんが9時半開園やでって言うから、
うんうん、
あのホームページ調べて、10時って書いてるよみたいな、
うん、
ってよく見てみると私が見てた方は東条湖じゃないおもちゃ王国だったの。
あ、
どこにあるんやろ。
ちょっと調べてない。
岡山にはあるで。
ああ、なるほどね、
うん、あ、
そうだから日本全国にもしかしたらおもちゃ王国第2第3のおもちゃ王国があるかもしれないけど、
うん、
となると CM ソングも違うのではと思って、
う
ん、
そうかも。
なのであの皆さんからあのおもちゃ王国の CM ソングの思い出を募りたいと思うと思ってます。ニューさんはペーパードライバー払拭中。
そうなんですよ、まあ、新車をこの間買いまして、
まあ、数ヶ月前買いましたね。
はい、はい、その前はそうだ、この話多分まだイカラジェしてないと思うんですけど、
うんうんうん、
10万円の車に乗ってまして。
そう、まあ、はい、そういうと語弊があるけどね。あの友人から10万円で譲っていただいた、はい、
そうなんですよ、めちゃめちゃ中古車にね、
中古車ですね、
乗ってて、
うん、はい、
でまあそれをやっと買い替えて、
うん、
はい、新しい車になってなので、
はい、
まあ、こすらないように練習しようと思って、う
ん、古い方でやっとかんかいって話やけど。
せっかく古い方で頑張って練習せえっていう話。い
やちゃうやん、なんか全然あの運転の仕方がちゃう。
あ、まあまあ車のサイズが変わるとね。
そう、うん、
だから、うん、あの、まあ、その車に新しい方に慣れるためにやってるし、
はいはいはい、
なんかまあバックモニターとかついてて、
う
ん、ちょっとやりやすいね、
なるほどね、
今までよりは。
そうそうそう、
なので、まあ、乗るようになってきたんですけど、
うん、
あの初心者あるあるだと思うんですが、
うんうん、
サイドブレーキを引き忘れる。
どういうこと？サイドブレーキをかけたまま走り出すってこと？
いや、駐車場に、あの、これ別のど、あ、ね、結構前の話なんですけど、うん、駐車場に止めました、
はい、
で、あの、サイドブレーキ引かずに降りました、
うん、はいはいはい、
そしたらズルズルズルって車がずっと上がってきて、あ、動き出
すね、
なんて、うん、あー忘れてたーってなって、
うん、
抑えながら、
うんうん、
手で引くっていう。
あ、それ前の車やね。
っていうのを新車でやりました。
嘘、新車でやった、
うん、
あ、新情報。
知らんかった。、うん、
とか、うん、まあ止めた場所がどこかわからなくなって、
うん、
小1時間迷うっていう。
あー、駐車場の中で。
いや、道で。
道で。
じゃあ救いようないわ。
なんで
道端に止めて。
いやいや、その駐車場に止めた時に、
うん、
ちょっと離れたところまで、
うんうん、
まあ、目的地で行きました。
行きました。
で、あの、ヨガやってたんですけど、
はいはいはい、ヨガ
って終わって
手伸びたりしてたん
でファイヤーできるようにね、
ヨガファイヤーやりつつ戻ってきてたなんか道が分かんなくなっちゃって、うん、
駐車場自体が分からなくなった
っ、
ね、そう、うん、それはね車の初心者あるあるじゃない方向持ちあるある
でどこやろどこやろってベビーカー押しながら迷って、うん、でやっとたどり着いたってい
う、はいはいはいはい、
車なんかタグ入れとき、
そうやな。あで最近あの気づいたんですけど、うん、あの車にあの携帯をぶっ刺してたら、うん、あの抜いた時にここに止めましたって出んねん。
ああそう、ナビと連動する機能があるんでね。
へえ。
っていうのがあるので、あの事なきを得るようになりました今後。
あ、まだ体験はしてないけど、
はい、
あの今後は大丈夫ですよ私ってこと。
技術力によりカバー。
うん。
まあ、そういうね初心者あるあるを乗り越えつつペーパードライバーを払拭しようとしてます。
もう乗ることが一番ペーパードライバーじゃなくなる。
そうね、
まあ、コツっていうかね、
うん、だと思いますよ、うん、私もその10万円の車をあの購入してから、
はい、
あのサンデードライバーですけど、ね、週末だけでも乗るようになってからだいぶ慣れたんで。
なるほど。
やねんな、はい、だもう俺相当ペーパーやから。
確かにね、
乗ってた頃って結構こうインを攻めてたで俺。
キュキュキュキュ
みたいな。攻める必要ないよ。
はい。
イカさんは体調が悪くなったと。
いや、
あ、違う。
ちょ、
まあ、関西方、ね。
5月4日に、
はい、
あの何屋のカタン王っていう、あの多分ね結構ねカタンに、うん、あの詳しい、
はい、
このポッドキャスター少ないので
確かに
あの、ね、競技カタンっていうその、
うん、
基本のカタンで、
うん、
あの最強を決めようよっていう
大会ね
文化がありまして、
はいはいはい、
それ毎年その何屋のカタンをっていうのが関西で最強を決めようよっていうイベントなんですね、
うんうんうん、
それのスタッフといった集計係をなんでかずっとやってて、
へ
カタン
まあ、数年
何年もやってないのに
やってるよね数年毎年毎年
毎年毎年、うん、そのチャンピオンに頼まれるっていう、
はいはい、
毎回断んねんけど、うん、このイベント自体やめましょうよって毎回言ってねんけど
なん
でこうあの集計してきたんですけど、
はい、
まあ参加人数91人と、結構もう少し来るかなって思ったんですけど、やっぱりまだ、うん、まだちょっとねあの移動してない方とか、うんいたりして、まあ、91人今日十分集まってもかなり戻ってきたなって感じです。
なるほど。
であの優勝されたのが今回あの学生さんが持っていきました。
すごい、
あらあらみたいなこう
若い風が吹いてます
ね。若い風が吹いてるし、あの結構ね若い人カタンその最強のカタンを取りたいみたいな人が結構多い
ので、うん、そうなんや。
それでこうあの日本選手権あるんですよ、
はいはい、
この、 あの競技カタンの大会、
うんうんうん、
であの全国で今人集めてるんですけど、
うん、
今回も1000人超えてくるかなみたいな参加者、
うん、
盛り上がってますね。
めちゃくちゃ盛り上がってて、もうあの締め切り締め切りみたいな、
はいはいはい、
もうあの会場がもう
パンパンになるからね。
パンパンになるし、あの増やしたりもしたりして、
うん、
その中で俺91人の集計をわーってこう
エクセルに死ぬほど打ち込んでいくやつね。
体育館やったんですけど、
はいはい、
体育館のあのなんていうんですか、踊り場ってなんていうんですか、ちょっと高いとこステージ、
はい
はい、あの卒業証書もらうとか、
はいはい、
あのそこの上で机置いてあのプロジェクターであの様子を出しながらあのひたすら集計をちょっと高いところからやるっていう、ちょっと不思議な人間だった。
パソコンにちょっと詳しい教頭がやるやつね。
そうなんか変な立ち位置やし、
はいはい、
俺そのあんまりそのねあの肩やってないわ
け。肩したいよねそもそも。
いつもはその時にだけ存在する不思議な人間やねんけど、意外とみんな俺のことを覚えてくれてて、
うんうん、関西カタンクラブに別に出入りもしてないもんね。
出入りもしてないんだけど、なんか知らん間にそのカタンチャンピオンのマネージャーみたいなよくわからない存在になってたりして、
は
い
は
い、
まあまあまあ集計する人は必要やからね。
そうそうそうそう、まあ、集計って俺データ好きやから面白くて、
うんうんうん、
すごい勢いで打って、あこの人はこんな感じなんやとか、あ今回この人、はいはいはい、あの1戦目でめちゃくちゃ強かったのに、うん、2戦目でボロボロに負けるっていうのが、はいはい、あるあるやったりして、
ね、
あの1戦目で勝ったからすごいヘイトがたまるっていうか、
うんうん、
うまくやり取りしながらね、あのうまく勝ち残った人が、あの無事その優勝した人が、うん、日本選手権出場権っていうのが今回商品であったんですけど、それを持って
全国大会、要は、
関西の選手権にあのお金フィーなしで登録できるっていう権利、
本来はフィーが必要。
そうそうそうそう、
フィー
フィ
ー、あとまあ何よりカタンをですっていう、何よりカタンはもうちゃんとした、
あ
ちゃんとしたっていう、もう長年やっててちゃんと権威のある、
あ
自慢できるレ
ベル、ね、いわゆるチャンピオンシップ的な話です
よね。そうそうそうそう、何よりカタンを取ったことあるからって言ったら、あじゃあお強いんですねっていうレベルの権威がある、
うん、
あの大会なんで、うん、もうそれで持っていって日本選手権やりはるから、
うん、
わ
今回は結構フレッシュな人が優勝するかもねっていう、
ね、
あの世代交代が行われるかもっていう大会になりますので、
期待ですね、
注目していただけたらと思います。
はい、
いやイベントお疲れ様でした、
はい、
お疲れ様
でした。体調にお気をつけください。
無理です。
はい、じゃあ今回はですねゲームの紹介をしたいと思うので前半こんなもんで一回切ります。
はい、
後半第4。
はい、じゃあ今回はゲーム紹介のコーナーです。新しいゲームだよ、新しいゲーム。
おさすが。
はい、今回ご紹介するゲームは、
ダーウィンズジャーニーです。
ダーウィンズジャーニー、イエーイ。はい、このゲーム、りのりさんがキックスターターでキックして入手されたゲームなんですけど、
はい、
あたかも私が勝ったかのように説明していこうと思います。
そうですね、まあ、結構計算ゲーですからね。
まあ、そうですね、あの、うん、重ゲーです、
うん、
はい
はい、でこちらですね、先ほども言った通りキックスターターで、
うん、
今、ちょうど、まあ、日本語版が届くのを待ってる人たちがたくさん、
うん、
あ違う、キックスターター版が届くのを待ってる人たちがたくさんいる状況かなと思うんですけれども、
はい、
それが買えなかった人もですね、
うん、
今後あのケンビルさん
はい、
の方で日本語版が発売されるのが決まってますと、
うん、
なるほど、
ということなので、あのキックスターター決定ないわっていう人もぜひ聞いて、
うん、
興味があったらケンビルさんへのご購入を
そうです、ね、
検討くださいと、
はい、
ということで、じゃあ早速紹介していきます、
うん、
ダーウィンズジャーニーというゲームは名前の通りダーウィンさんの旅でございます、
うんうん、
ダーウィンさん知ってます？イカさん、ダーウィンさん知ってます？
まあ、昔ダーウィン4078っていうなかなか激ムズなシューティングゲームがありましてね。
お、その話長なる？
逆進化でコウモリとかの話せんでいい？
大丈夫大丈夫大丈夫。
じゃあやめとくわ、
うん、まあ、あの進化論のね、
うん、はい、
発表されたダーウィン先生という先生がいらっしゃいますけれども、
うん、
まあ、我々はそのプレイヤーたちはですね、ダーウィン先生ではなくって、
うん、
ダーウィン先生についていって一緒にガラパゴス諸島を研究する旅をしていこうというゲームでございます、
うんうんうん、
でそのゲームの中でですね、ダーウィン先生にこう乗り遅れないように、
うん、
ついていきながら島の探索をして、
はい、
でいろんなサンプル標本を集めながら、
うんうんうん、
研究に貢献した人というのが、まあ、勝利点を稼ぐことができて、それが一番高い人が勝ちですよというゲームでございます。
なるほど、
はい、で作者、シモーネ・ルチアーニ&ネストーレ・マンゴーネ
で
ございます。
え、誰？
はい、ルチアーニとマンゴーネというふうに言われてますけど、これは、ニュートンという、はい、ゲームをですね、
はい、
ちょっと前に作ってました、いわゆる悪鬼特化の人たちでございます、うんう
ん、悪鬼特化ね、
悪鬼特化チームでございますよ。
名前はよく
そう。で、ルチアーニといえばね、まあ、例えば、ロレンツ・イル・マニーフィコであったりとか、
はい、
他にもいろんなゲームたくさんありますけども、
そうなんですよ、
はい、結構やりがいのあるオモゲーなんかを結構バランスよく仕上げてくるというところで定評のある、うん、人でございますけど、まあ、
やっぱり作家の時点でもうなんでデザイナーの時点でもう話題やったから、うん、キックもすごい勢いで達成してて、
確かに確かに、
めちゃめちゃあのなんていうの、追加、
あれなんていうの、
ストレッチゴールね、
あストレッチゴール、
はいはいはい、
ストレッチゴールがプラスされてました。
なるほど、
わかるわ、俺もよく忘れんねん。
あのあれだよ、あれゴールのやつ。
はい、
でゲームの基本情報です、
はい、
プレイ人数は1から4人、はい、ソロにも対応してます。
マジか、
はい、ソロルールがねめちゃめちゃ分厚いのが入ってます、
うん、
でプレイ時間は60分から120分、
はい、
嘘です、
いや嘘やね、
はい、で対象年齢が14歳から、
うん、
14歳か厳しいかな、いやいけるんかな、わからん、うん、ぐらいの感じで、まあ、うん、その作品情報を正面から受け取ると大変なことになるタイプのゲームです。
そうですね、
はい、でゲーム自体はですね、あの簡単に言うとワーカープレスメントでございます。
わかん
ない、はい、でロレンツ・イル・マニフィコっていうゲームがとても私は大好きなんですけども、
うん、
まあ、それなんかから連綿と続いてくるワーカープレの要素っていうのを持ちつつも、うんうんうん、ニュートンなんかであったいわゆるまあスゴロク要素といいますか、うん、まあ、旅をしていくんだよっていうところなんかで、どんどん、マップを歩いていくっていう部分なんかと、それに加えて最近の流行りであるいろんな要素、いろんなミニゲームっていうのを詰め込みつつ、
うんうん、
コンボコンボコンボっていうのをやっていって、
はい、
気持ちよくなろうぜというゲームでございます。
それ
それ。はい、で、ゲーム自体はですね5ラウンド あります、
はい、
で5ラウンドを使ってワーカープレイスメント、うん、ワーカーの数は4つですね、
うん、
はありまして、ワーカー4つを使い切るまでぐるぐるアクションフェーズをやってでその後、ラウンドごとの得点計算をして、
はい
次のフェーズに向けたクリーンアップを行ってまた次のラウンドへ。これを5回繰り返すだけでございます。
5ラウンドしかないからね、
はい、なので、まあ、5ラウンドかける4ワーカー20手番で終わるゲームです、
うん、
20手番で終わるゲームなんですがアクション数だけで言うと40とか50アクションぐらいやります。
謎、
はい、というのもさっき言った通りコンボゲーなんですよね、
はい、
なのでなんか一つのアクションを、まあ、ワーカープレイなんでワーカーを置いてやりましたよってやった後、
うん、
そこからやったことによって別のアクションっていうのがコンボで引き起こされて、
うんうんうんうん、
また動きが加速していってっていう風になっていくので、
はい、
まあ、実際の手番数よりも充実感といいますかはたくさんあります、
うん、
はい。で、細かい話をしすぎるともう時間いくら経っても仕方ないんでちょっと概要だけの話をしていこうと思うんですけれども、
はい、
まあ、ワーカープレイスメントっていうだけあってまあ、こんな効果があるよっていうところをどんどんワーカーで踏んでいくことになるんですけども、
うん、
まあ、大きく分けて、4つ、まずあります、
うん、はい、
で、4つの説明をする前にその全体ボードの話をするんですけど、
うんうん、
全体ボードにはですね、下半分に地図が書かれています。
確かにこのなんかさボード自体が結構渋い感じなんやねんけど
色味がね、
うん、
3分の1が地図よね。
なんかレトロな感じの、
はい、でその地図の部分もよく見ると2つのマップが書かれていることが分かります、
はい、
陸地のマップと海のマップです、
うんうんうん、
はい、であの陸地っていうのはその海のマップがまず下半分にずらーっとあって、
うん、
でそこに島が3つぐらい並んでる、
はい、
っていう風な形になっていてこの島を、陸の探索、
うん、
で海というのはダーウィン先生のビーグル号っていうのがどんどんラウンドごとにボンボン前に行くので、
うん、
そこに、離れされすぎないように自分の船をついていかせるっていうことが、起こるというふうな感じになってます。でこの2種のスゴロクを進めていくっていうのがまずアクションでそれぞれ1個ずつある
ん
ですね、
うん、
はい、人を歩かせる、アクション、そして船を進ませるアクションです。
ここだけでイカさんがうわーって言ってる。
何を見てうわーって言った今。
もうおもげやん。3分の1ですでにおもげ。
そうなんですよ。でこのスゴロク要素の中が、
うん、
もうすでにめちゃめちゃたくさん大量のアイコンがあるんですよ。
いやそうなんすよ、
はい、まあ、人がね歩くと言いましたけど歩いた先にアイコンが書かれていて、
うん、
そこの効果を発動すると、
は
い、いうことなのでまずすでに、じゃあ陸地歩かせますってアクションを選択しました、
うん、
歩きました2歩歩いたよで歩いた先にあここに別のアクション書いてたわってそれが発動します、
はい
はい、みたいな感じでどんどんコンボしていったりとか、
うん、
あるいはお金が手に入るとか
そう
で、勝利点が手に入るとかみたいなこともあったりしますけども、
うん、ですね、
はい、で海の方は、先ほど言った通りビーグル号にくっついていくんだよって話をしましたけど、
うんうんうん、
まあ、海の方にもコンボ要素なくはないんですけどどちらかというとこちらは得点計算ラウンドごとの得点計算ですね、
はい、
のために進めるという要素が強いです、
うんうん、
なんでかというとあの地図の下の部分にですね各ラウンドこの点数の計算方法やるよっていう、
ああ、ほんま
や、アイコンがくっついてます。これゲームごとにあの切り替わるようにタイルになっているんですけど
そうやね、
はい、まあ、例えば今回は、たくさんテントを置いてたらそれ1個ごとに4点だよとか、
はい、
みたいな、まあ、テントを置くっていうのは別にあったりするんですけど、
うん、
はい、みたいな感じでそのテントの個数を数えるよっていうお題だった場合、
うん、
ビーグル号にちゃんとついていってたらそのまま点数がもらえます、
うん、
でもビーグル号そのダーウィン先生から離れていってると、
うん、
ペナルティーを食らいます、
うん、いや
具体的には1ラウンド分離れるごとにマイナス2点とかマイナス3点とかっていうふうにどんどん点数が減っていきます。
つらい。
はい、もう一番最後なんかは、1ラウンド分その離れてるだけでマイナス5点食らったりします。
ひどい、
はい、なんであのできるだけダーウィン先生ついていこうねと。
そうですね、
いうふうなゲームになってます、
うん、
はい、これが2つのアクション、
はい、
で、3つ目のアクション、ワーカーの強化です、
うん、
はい、先ほど、説明では飛ばしましたけども、
うん、
ワーカープレイする場所にはですね、封籠
封籠、
はい、
手紙をですねあのローで固めて封をしておく
っていう、ね、
封
ローっていうのがあるんですけど、この辺もやっぱレトロ、
そうちょっとねあの歴史としては、そのダーウィンが活動していた頃の世界観っていうのを表現しているので、
うんうん、
あの手紙なんかもノリであのピット黄色ピットで止めて、うん、ポストに入れるんじゃみたいな世界じゃなくってちゃんと封ローを使って止めるという世界観ですね。
なるほど、スティック取りないのか。
ないんですよ、はい、でその、まあ、封ローっていうのがワーカーに対してまあそのなんていうんですかね、個性をつけてます。先ほど言った4つワーカーいますよって言いましたけど、
うん、
ワーカーごとに一番最初一色の風呂を持っています、
うん、
例えば赤の風呂を持ってるワーカー、
うん、
黄色のワーカー、あー、風呂を持ってるワーカーみたいな感じになってるんですけど、う なんでそんな色をつけてるかというと、アクションごとにこの色を持ってるワーカーじゃないと踏めないよっていう制限がついてます。
そうなんですよね、
はい、普通のワーカープレイだったらワーカーごとに能力の差ってほぼないと思うんですよ。
ないない、
うんうん、
でもこのゲームはワーカーごとに得意ジャンルというか、うん、このアクションしてもいいよっていうのが決まってます。
そうそう、そもそもフーロー持ってなかったらそのアクションできないから。
そうなんですよ、まあ、陸地を進むアクションって例えば緑のフーローが必要なんですけど、
うん、
緑のフーローもしくは、エニーカラー、あのオールマイティーになる紫の風呂を持っているワーカー以外は、うん、そもそもそこ踏みに行けないんですね。
はい、
じゃあもう一生そのもんなんやったら私緑のやつ1匹しかおらへんからできへんやんけみたいな感じになるんですけど、うん、この風呂を増やす手段っていうのもアクションとして用意されていると、
はい、
これが赤の風呂を使って、使うこと、使うことになるので赤の風呂を持ってるやつをまた用意してくださいになってるんですけど、
確かに、
はい、みたいな感じで、モンハンと一緒です。こいつを育てるためにはこいつを倒さなければならん状態に発生するんですけど、
あ、
まあ、必ず最初にオールマイティーカラーのやつ1匹いるんで、
そうやね、
まあ、そいつを使ってうまいこと自分のワーカーっていうのをいろんなことができるようにしていくっていうのがもう、必要になっていくっていうところですね。で、4つ目のアクション、手紙を書くです。
はい、
はい、この手紙っていうのはね、まあ、あのパトロンへの手紙ということらしいんですけれども、うん、自分の個人ボードに手紙が全部で12枚最初、はい、あのまだ書かれてない手紙っていうのがあります、うん、でお手紙書くよアクションを押したら、そのうち例えば、最初だったら、3枚、
うん、
違う嘘言った2枚、
はい、
お手紙を出すことができるよっていうアクションだったりします、
うんうん、
で、この手紙を出す と、お手紙のその何て言うんですかね、パトロンごとにお届け先みたいなのがボード上に置いてあって、うん、一旦そこに置いときます、
うん、
はい、で、その置かれたまあ、いろんな人がその同じパトロンに対して出していくわけなんですけど、
うん、
ラウンドの終わりに各パトロン、まあ、3人ゲームの最初に、セットアップされるんですけど、
うん、
パトロンごとにマジョリティのチェックをします、
はい、
要はその人に一番お願いの手紙を出せてた人にそのパトロンからの支援が届くんですね、
うんうんうん、なるほどね、
共通パトロン、
共通パトロン、うん、もう4人のプレイヤーがいたとしたら4人とも同じパトロンに対して手紙を、私を助けてっていうラブコールを続けるんですよ、
うん、
で一番気に入られた一番数が多かった人に、じゃあ君には4点をあげようとか、
そう、ね、
君には2金をあげようみたいなおじさんだったり、君はじゃあ海の総力2歩進めていいよみたいな感じだったりするわけですよみたいに、まあ、そのパトロンに手紙を出すってアクションがあると。
すごいな、うん、
はい、で他にもいろんな細かいアクションがあります。それはコンボによって発生するアクションなんですけど、
うん、
まあ、基本はこの4アクションっていうのを駆使しつつ、
うん、
で、やっていきます。でさらにこの4アクション以外にもですね、
うん、
博物館への、標本の寄贈というアクションがあります、
はい、うんうん、
これがね一番のこのゲームの肝の部分と言ってもいいでしょう。
確かに、
まあ、当然ねダーウィン先生あの標本を集めて、
うん、
まあ、進化論とはこんなもんなんだよっていうのを証明するためにもいろんなサンプルが必要だというところで、うん、それを標本として、博物館に収めていくことになるんですけども、
はい、
我々探索のそのついてってる人たち助手たちは島を歩いて、
うん、
こんな生物いましたよっていう標本を持ってきて、
はい、
で、持ってるだけだと、何の価値もありません、
うん、
標本を博物館に収めると、
うん、
持っていくよというアクションをやって初めて価値が生まれます、
うん、
いろんな人が見れるようになるんでね、
うん、
で持っていく時にはパズルゲームみたいなことをしますはい、もうこのパズルゲームの細かい得点計算喋ると時間かかるんで飛ばしますけど、
はい、
まあ、あのゲームの序盤はお金が手に入りやすい、
うん、
で後半になっていくと得点要素につながりやすい、
そうだね、
っていう風にバランスが取れているパズルを解いていくことになります。
そうすごいこれ、
はい、で、このパズルっていうのをやりつつ、
うん、
でスゴロクちゃんとやりつつっていうバランスをある程度やりつつ、うん、でゲームの最初に設定されているこのラウンドごとの得点にちゃんと沿った行動をして、
はい、
5ラウンド終了時に一番点数高い人が勝ちですよというゲームです。
わー、
はい、めちゃめちゃ概要だけ喋ったけどこんだけでしたね。
うん、確かに、
はい、このゲームインスト1時間です、
うん、
はい、多分どんだけ慣れても1時間ぐらいかかるゲームだと思います、
うん、まあ、プレイも3時間ぐらいだったかな、まあ、4人で遊んで、
そうね、慣れない4人でダウンタウン割としっかりめに
ダウンタウン
ダウンタイム
ワッチャンハマチャンみたいな、
ワッチャンハマチャンみたいなダウンタイムが、割とありつつで、まあ、3時間ぐらいなので、
はい、うん、
まあ慣れたメンツなら2時間切れるかな、
そうね、
2回目3回目とか、
まあ、結構だから前の人がやったアクションによって、うわーそこやりたかったけど無理か、じゃあ考え直そうっていう風にしなあかん。
そうなんですよね、
から、
まあ、ワーカープレスのね、
そう、
欠点みたいなところあるよね。
そう、まあ、ワーカープレスなんで同じとこ踏めないでいう、
うん、
ジレンマもあるし、
はい、
このゲームのワーカープレイの その後から同じとこ踏みたかったっていう部分に対しては、うんうん、一応ね、あの救済措置があります。
あ、
はいはい、あのまあ一人しか踏めないっていう場所もあったりするんですけど、うん、複数に踏めるよってなってる場所もあったりします、
うんうんうん、
でそこに入りたい場合は、うん、プレイヤー人数によって変わるんですけど4人とかの場合は、2金、
うんうん、
ですねをシステムに払ってくださいというふうな、
そうなんですよ。
それで後乗せができたりもします。
さすがにいるよね、
はい、まあ、ロレンツォでね、あの同じ塔に入るときは3金いるんだよっていうのと同じような感じで、同じ、日記帳のページの中にある、まあ、3つアクションを書かれてるんですけど、そこに収まりたい場合は他の人が同じページにいなかったらそのままやっていいよ、
うん、
誰かがいた、まあ、自分含めてもうすでにワーカー置かれてたら2金払ってねみたいになってます。
ね、
お金がきつい、このゲームとにかくずっと金がきつい、
うん、
無限に金がいる、
うん、
その僕このゲームやってないんですよね、
はい、
やってないねんけど後半ぐらいから俺その横で別のことやねんから聞いてたんですよ、
うんうん、
ああそう、我々がプレイしてる最中ね、
うん、そうやったらもう金がきついってずっと言ってたんですがありまして、
そうかも、そうなんですよ。で金を稼ぐ手段がね、うん、割と少ない、
うん、ないね。よくわからんけどなんか島の中に落ちてる金とかあとなんやろね、その日記帳のところにちょっとあったりとか、
うん、でゲームの開始時にそのランダムな、あのなんていうの、ワーカープレイスメントで踏む場所っていうのが出てくるんですけど、そこでお金にを増やすのにあの有利なアクションが増えることもあるみたいです。あとは博物館に収めるときですね。
あ、
確かに。
その多分僕がついて話聞いてるとなんか3ラウンド目か4ラウンド目ぐらい、
ね、そうぐらい中盤ちょっと過ぎたぐらいでしたね、う
ん
う
ん、でなんかいつまで経っても4ラウンド目をやってたよね、イメージ。
あー、4ラウンド目が長かったかな。
なんか、
そう
なんか今何ラウンド目みたいな、4ラウンド目って、うん、何ラウンド目、4ラウンド目終わらこのゲーム終わらないんだって。
まあね、あの、まあ、序盤はなんかそのやりくりのために考えることが多いんですけど、
うん、
中盤過ぎてからやれることが増えてきて、
うん、
あの考える時間が長くなっていくって感じですね。
これマイボードあるやん。
マイボードあります。個人ボードあります。
あの多分全然説明されてないマイボード。
一切説明ほぼしてないですね、
うん、これってどういう、これってそのどれぐらい育ったかみたいなのを示すのか。
そうね、まあ、左下にワーカーの能力ですね、
うん、
その風呂を置く場所っていうのがあって、
うん、
で他にも自分が集めた標本の、
うん、
まあ、その標本を表す場所があったりとか、
うん、
で手紙、空の手紙12枚、とか、
うん、
テントとかみたいなことを置くような場所があったりするっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、基本的にはたくさん物を置いたらいいし、
うんうん、
元から置いてあるテントとか、手紙っていうのはどけていくとさらにボーナスが生まれたりします、
うん、そうやね、
はい、でさらに上半分っていうのは、なんか空き枠がたくさんあってなんかいろいろアイコン書いてあるゾーンです、
うん、
これ何かというと、ミニ目標を達成したら、
あ、
ここに埋め込んでいいですよ、
うんうん、
で埋め込んだらそこの能力が解放されますよみたいな、特殊能力が書いてある場所です、
うんうん、
まあ、これは例えば先ほど言った後乗せするときに2金いりますよって言いましたけど、
うん、
まあ、これがもう今後永続的に1金安くなります、1金いいですよっていう能力をゲットするっていうものだったり、う
ん、あ、あるある、
5人目のワーカーが解放されるっていう、
あ、必須やね、
はい、ものであったりとかみたいに、まあ、もう超強力な特殊能力がつくものから、
うん、
ゲーム終了時に13点入りますみたいな、
うんうん、
植物的に強いやつだったりとかみたいにいろんな種類があります。やっぱね、ルチアニのすごいところは、
はい、
この特殊能力をしっかりなんかなんていうんですかね、数合わせじゃなくって作り上げてくるところやなと思います、ね、
うん、どれも欲しいから、
そうで状況に応じてこれが強いは多少あれど、
うん、
どれも強そうに見えるんですよ、
じゃあ強そう、
そこがやっぱすごいですね、
うん、迷うもんね、
うん、
あとカードあるよね。
カードあります。これは、ワーカーを表すカードですね、
うんうん、
ゲームの最初に配られるんですけど、
これがワーカーの、
はい、
あの緑さんとか黄色さん俺もらってるけど、
あ、そうですそうです、うん、で私はたまたま配ったのは赤さんと青さん配りましたけど、うん、
はい、
まあ、あの最初に3枚カード配って、
うん、
それがその自分のワーカーとしてやっていくんですけど、このワーカーも最初初期で持ってる風呂の色を表してるだけではなくって、ゲーム中の、目標と、
うん、
特殊能力っていうのを表しています、まあ、これもねロレンツォ・イル・マニフィコにあったおじさんのカードと似てるんですけども、
うん、
そのワーカーを、なんていうんですかね、ここに書かれてる条件の風呂を揃えると、
うん、
ここに書いてるボーナスを上げますよ、
うん、
みたいな能力だったりします、
うん、
例えば最初から青が1個風呂ついてるおじさんなんですけど、うん、これは青青青赤緑っていう風呂、まあ、全部で5つ揃えることができたら、
うん、
ビーグル号のその海のすごろくですね、
うん、
なぜか一気にビーグル号に追いついていいよっていう特殊能力を持ってたりします
、はい、
他にもいろんなそのワーカーの能力っていうのがついてるんですけど、
うん、
そういったまあいろんな小目標っていうのをこなしながらゲームを進めていくことになります、
うん、
このゲームね、
はい、
アイコンのみなんよ。
ああそうですね、
すごい
言語依存なしです。
依存なしやから数字以外の字がない。
確かに、
うん、でアイコン読める。
読める、
うん、あマックスがある
マックスはあるね
マックスぐらいです。うん、
アルファベットが一瞬マックスが入り込んでるけど、うん、
それぐらいやな、すごいね。
そうですね、
超アイコンゲー、
アイコンゲーです。なのでアイコン読めるようになるまでがちょっと大変です。
あ
確かに。
で2回目のプレイとか、まあ、ゲームの1ゲーム目の中盤ぐらいからもう読めるようになってきて、うん、あんま困らなくなります。
アイコン好きとしてはとても良い、
はい、
うん、どんどんやってないからどんどん言うね、
うん、
クラマートラックじゃないんですよ。
クラマートラックじゃないです、
うん、上
クラマートラックって何ですか？
ぐるっと得点ボードがあるというかね、
はい、なるほどなるほど。全体ボードの周辺を覆うような、
うん、
丸周囲をぐるっと覆うようなトラックですね、
うん、はいはいはい、はい、
そうじゃなく上に1列あって、うん、それであの50までしかないんですけど、うん、50、100、150、200っていうのが置くところがあって、あこのゲーム200なんていくんだっていうことが分かるってい う、う
ん、そう、そうなんですよ、うん、
この時点でね分かるっていうようになってるから、はい、いや無理ですね。
そうですよ、まあ、みんな150何点とか200点近くぐらいまでいってたかな。
そうね、
うん、なんか普通に周回遅れされるんで。
なるほど。じゃあ、俺はやってないからこの感想は言えないから、うん、2人にこれのゲームの良いところを聞こう。
そう、はい、リノリさん、このゲームの良かったところ、印象に残ってるところありますか？
はい、まずキックスターターの話からすると、
はいはい、
まあ、最終的には100万ユーロ、
100万ユーロ、
はい、
集まってると。以上
は集まってて、うん、で、まあ私が見た時点でもまあすごい集まったんですけど、
うん、
もう1億6000万ぐらい、
うん、円で言うとね、
うん、
1億円超えプロジェクト、
まあやっぱすごいなっていうプロジェクトだったんですよ、うん、で、まあそれが気になったっていうのもあるし、もうこのキックのページぜひ見てくださいって感じやねんけど、
うん、
この重厚なコンポーネント、
コンポーネント量多いよね。
そう、
コンポーネント全部紹介してるん
や。がすでに出てたところでキックを決めたっていうのはあるんですけど、もうとにかくやっぱあのコマのちっちゃいコマが可愛い手紙があるんですけど、
うんうんうんうん、切手みたいな形のね、ここにね、
そうそうそう、切手の形のコマとか、うん、そう、あの船の形の木ゴマとかが可愛いっていうのは一応キックするきっかけ、
うん、はいはい、もうルール見ずに見た目でジャケ買い的なね。
いや、私はもう全然英文ルールは見てないです。
はいはいはい。
の時点で勝ったんですけど。
撫で方の人とかおるしな。
はい、撫で方の人。
で、そうだね、ゲームの中身としては、まあ私は一応最初にその、ワーカーを育てるゲームっていうことを聞いたから、
うん、
まずは風呂を頑張ろうと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
その風呂でワーカーを育てるっていうのを頑張ろうと思ったら、育てれなくて。びっくりした。その、2個目ぐらいまでは風呂を置けるんですけど、うん、3個目ぐらいからお金が必要になってきて、
うん、
あの置くだけで、なんでやろね、風呂押すだけやのに1金払えって言われる謎すぎへん。
いや、金手代かかるんかな。
昔の風呂価値あったから。
あ、なのでもう置けない置けないってなってちょっと詰まったところがあるんですけど、うん、でもまあお金さえ潤沢やったらそこでもうバンバンにワーカー育てて、
うん、
でそいつを送り込むみたいなことができたんやろなっていうのがまあ面白いポイントかなと思いますね。やっぱ
なるほどなるほど、
うん、
私はね、あのゲームの序盤から後半にかけて、
うん、
ゲームの盤面とかその、うん、なんていうんですかね、得られるものっていうのが移り変わっていくのが、
はい、
ルールとして綺麗やなと思いましたね。
なるほど。
さっきも話題にあった博物館へのその、ものを送るっていう部分なんかも、
うんうんうん、
序盤はお金が手に入りやすい、
確かに、
後半は得点につながりやすいっていう風に出来上がっているのも、まあ、ちょっと細かいルールはあるんですけど、
うん、
やってみれば結構直感的、
うんうんうん、
だからもう後輩になればなるほど物が生まれ始めるほど得点に近づいていくっていう風なのが直感的に分かるようになっているし、
うんうん、
ワーカープレスメントなんですけど、あの最初 は置ける場所っていうのが実は少なくって、
確かに、
でどんどん、そこが置ける場所が増えていくんですよ。
増えていくね。
で増やす方法っていうのが、誰か一人がお金を払ってその場所を開放するっていうルールになってます、
は
い、でお金を払った人っていうのは今後そこの使用料をもらえるようになるんですね。
あ、そういうことか、う
ん、はい、自分の色のその開放しましたよマーク置いてあるところに誰かが来たら1金払ってもらえるんですよ、
うん、
みたいな感じで、まあ、あの、何ですか、システムから払い出されるお金ではないんやけど、
うん、
他のプレイヤーから手に入るお金なんかもあって、
うん、
だからちょっとねその開けるの大変やねんけど、
はい、
若プレの場所を開けたくなるように出来上が
ってる、そうそうそうそう、う
ん、みたいなところのバランスもいいから、その最初なんていうんですかね、どんだけ無理してもたくさんは開けれないんですよ、
うん
うん、
なので徐々に踏める場所が増えていくっていう、
うん
うん、まあ、あの例えばアグリコラなんかはラウンド進行で勝手に空いていくじゃないですか、
う
ん、ああいうのと同じで踏める場所が増えていくのがちゃんと綺麗な曲線になってるっていうところなんかも綺麗やなと思いますね、
うん、そうね、増やさないという選択肢はないからね
基本的にはね、う
ん、ラウンドごとにどんどんやれることが増える系のゲームってこと
ですね。そういうこと、そういうこと、はい、それが結構プレイヤーのやりたいと思わせる感情に沿ってちゃんと出来上がってる。
なるほど、なるほど、
もうお腹いっぱいです
イカさんがお腹いっぱいになっちゃう、
ルール多すぎたから、
うん、そうだね、
ルールだけでこんだけ話せるってすごいよね。
でもここまで聞いてるんやから、あとインスト30分ぐらいで遊べるよイカさん。
だから俺は結構もうなんとなく概要は分かったから、
ね、あとはアイコン読めたらできます、
うん、だからこれね、この話を聞いてからみんなこのゲームやったらいいと思う、
は
い、
あそうですね、う
ん、はい、でまあこのゲーム自体はですね、先ほども申し上げました通りケンリュウさん、うんから日本語版が予定されております、うん、
はい、
ただちょっと発売時期については未定ということみたいで、なぜかというとそのキックスターター版がまだあの購入したあキックした方の手元に届いてないんですね、うん、なのでそれが出てから日本語版を流通しますよというふうにケンリュウさんはお約束しているので、はい、ちょっとまだ待機されてるみたいです。
なるほど。
なのでちょっとまだゲームマーケットでもまだなんじゃないかな、情報現時点では出てないです、
うん、
はい、ちょっと間に合わないかもみたいな、
なんでまあ夏頃とかになるのかな分かんないけど、ちょっとまあ、 あの気長に情報待っていただけたらなと思います、
う
ん、
はい、
はい、というわけで今回紹介したのはダーウィンズジャーニーでした。
はい、
ダーウィンズジャーニー。
ボドウダのコーナ ー, イエーイ。今回もハッシュタグイカラでつぶやかれた内容を読み上げていくイカしたコーナーだぜ
イカだけにね、
yeah.
はい、じゃあ私から、香港キムチさん、
はい、
たくさん来てるのでハショってしゃべりますイカさんはもっと名古屋勢に絡んでいいんだよ、無責任、あの絡んでるよ
確かに
絡んでる方や、
しっかり絡んでいってるから逆に絡んできて、あのそれ名古屋ボードゲーム楽市のこと褒めすぎ問題裏があるなって言ってるけど、内部の人それ言ったらか俺も努力はしてる
何ももろたんすか、
えくれやじゃあ欲しい欲しい、
切実やな。
でね、あの現場が職場傾向で頭打ちもなく、それより出店料が高いんだ、地方イベントには行きたいと、だから地方イベント僕は盛り上げていきたいと僕も思ってますので、あのいろんなとこね行きたいと思っております。ありがとうございます。
はい、では続きましてキララレモンさん、
はい、
ラ行が多い
確かに
法令書令ビースティーバー入荷しました、取り置きをお願いしていた法令書令を受け取りに行く途中に聞いてたイカラジで紹介されたビースティーバーが置いてあったので衝動買いと、
はい、正解です。
はい、もうビースティーバーはねいいゲームなんでぜひ購入ください。
嬉しいですね、そうやって衝動買いしてもらえるのは、
はい、助かります。
はい、ゲナさん、イカラジ拝聴、ボドゲ中には歌わないけど新しいゲームを持ち込んだ時に歌ったりしてるで、タローマンっていうね、
はい、
あれ岡本太郎の、
うん、
岡本太郎の関係者なんこいつは、
いや詳しく分かんない
です、ね、私も詳しく分かんないけど太陽の塔みたいなね、
うん、
見た目してるなんかヒーローの歌が貼り付けられてます、
うん、あのタローマの詳しい説明ねまたいただけたらと思ってさっき聞いてたらなんだこれはなんだこれは言ってたんであそういうことなんだなと思
確かに、
うん、
電波ソングやったね、
耳に残るね、
うん、そうですね、はい、次、ピピタパンさん、第208回拝聴と、リノリさんのアンケート、すごい、やはりボードゲーで何かを建設することがあると近江建設を歌うんでしょうか、僕のゲームカーアフタートークで学んだ知識、うん 今度チャット GPT にイカラジの新企画を考えてもらったらどうでしょうか。忍者に関する企画になりそうと、絵をねいつも通り描いていただいて助かるんですが、これ共投げをねあのしてるんですが、俺は投げられてない。
そうですね、なぜか共投げはうちの子ですね。
なぜか俺が投げられてる。
あとね、大見警察は
大見住宅です。
大見住宅ですね。
黒沢さんね。
はい、関西圏だけでやってる CM の話ね。
はい、
は
い、勉強し直してください。
厳しい。
はい、はい、では続きまして、ふだこまゲームズさん、イカラジ、イカガヤ様の番組にて、ゲンマハラの気になる作品として、春ゲームをご紹介いただけました。ありがとうございますと。
はい。
ということで、はい、あの、リルさんが取り上げてたですね。
そうですね。
あの、これは遊べるテープ、春ゲームというものに関しての、ご感想いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、バンちゃん、拝聴しました。個人的にゲンマ新作の情報が追えない中でしたので、まとまった紹介は大変助かりました。紹介だけではなく MC 各自の意見を交えてお伝えした点、さすがです。番組の最後に MC イカさんの当日の出没情報もありますので、ご挨拶されたい方は必聴です、ということで感想いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、もらえたやつ全部紹介したいのは山々なんですが、
はい、
あの今回数が多すぎたんで、
はい、あの、うん、気になる人はねこのスレッドバーッと見ていただくだけでも十分いい感じのカタログになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思います。っていうのと、はい、後でね、あの、どこに出没するか言います。
はい、
はい、
テチュロンさん、千葉さんのモノマネ、入るおけいさんに笑った。どんなマネしてました？
俺はね、あのちょっと甲高い声で、うん、あの北東の剣について喋ってたと。
あ、なる。当たったった言ってた。
当たった。
二枚。
あの次回予告の時の千葉さんの喋り方を
意識してたや
つ。北東の剣ね、あのムービー上がってたんですけど、めちゃくちゃ面白そうに。
面白
そう。ずっと当たったった言ってたから。はい、いいゲームで、はい、
では続きまして、ギヤマさん、第209回を拝聴、以前私が出題者になってクイズ大会をした時同じ問題を出題しました。今回回答者のつもりで聞いていると答えられないと、
う
ん、意外とね分かんないもんですよね、
うん、
ね、あのどれぐらいボケていいのかが分かんない。
番組的な面白さの話、
多少はボケたいと、
まあ、今後もね私の企画で、
はい、
あのお楽しみにということで、
はい
はい、
では金さん、イカラジ第209回拝聴、新コーナーはバンちゃんのクイズ。クイズ1問に対して話が広がってなかなか終わらないの好き。現場ではノスモストランプとイカさんに会いに行きます
と
おっしゃってくださってます。
ぜひ会いに来てください。ノスモストランプもいっぱい用意しているようなので、ぜひ買っていただけたらと思いますが、いい、ね、今回は僕ノスモスさんと絡んでない。10日祭に行ってください。
はい。
はい、俺か。野田国さん、聞いた耳マーク、イカラジの俺はこのゲームが好き、ここがこうだから好きを純粋に詰め込むそのスタンスがサイ&コート。
はい、そういうスタンスやってます。
はい、
その
あのそんなね細かい話ができないんでね、
あの評価とかね、あの BGG の値とかそんなの一切関係なく、俺このゲームが好きやからって言っといたらあのね、俺だけの問題になるから、
全てパッションで解決していこう。
はい、はい、で野崎さんね、あの209回も聞いた、いいこと思いついたって言ってるんで不安です。
何思いついたんやろ。
いいこと思いついたって2ちゃんでは絶対言った。
やば。
犯罪を犯すだけのセリフなんで不安です。はい、
はい、では続いて、タコさん、イカラジ第208回聞きました。 BC バーはいいゲームですね。初めてだと動物の能力を把握できてなくて自滅することが多々あり、でもう一回と言って何回も連続プレイしてハマっていく。2だと能力が変わりさらに混沌としたプレイに、イカさんに怒られないようスリーブ探さなくてはということです。
そうですね、スリーブは本当につけるとねプレイアビリティ上がるんでね、
はい、ちょっとでかいですけどね。
いや、あれ何センチかけ何センチかちょっと分かんない。
分かんない。
俺よくあのスリーブ見つけれたなって。
あの頃、ね、あの頃めっちゃ探してた記憶あるよ。
どうしてもスリーブ入れたかった。
ね、頻繁に遊んでたからもう早くスリーブ入れないとみたいな。
そうそう。
スリーブ入れなくなっちゃうから。
今ねスリーブいろんな種類あってほんまいい時代になりましたね。
はい、
あの君たちはそういう幸せを享受するがいい。
怖いね老害。はい、ではこのような形ですね。ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと勝手にイカラジスタと認定しまして読み上げさせていただきます。投稿どんどんお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
はい、では告知のコーナー何かありますか。
はい、ゲームは行きます。
はい、
はい、
ゲブマなんですが、今回私サークルチケット入手のためにコロハクさんをお手伝いします。
なるほど。
コロハクさん、数の17、
はい、
僕一日土曜日だけそこでお手伝いさせていただいております。
コロハクさん自体は両日、うん、
両日コロハクさんは両日です、
はい、で行かないのは土曜日だけ、
うん、そうです、
はい、
これね、逆から読むとナイスとなるので、
お
数の17スイナー、逆に読むとナイスってなので、逆に読むといいとこやったと思うっていうふうに覚えてください。
演技悪い。大丈夫。
いや、いいとこやねんから。で日曜日はいつも通りおっさん水産で存在しております。
はい、
はい、
おっさん水産のブース番号は、
コーの40ですね。
コー
の困った40代と覚えてください。
さっきこの間と言ってること違う。
覚え方いっぱいある。
40のコーって覚えてください。
40のコー、皆さん40のコーどころかもう次が
もう40代最後なんで、後半がね50になるんでね。はい、滑舌も悪くなるやろそれ。
知らんわ。
はい、お会いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikarazi 宛てにいただければ大変嬉しいです。
です。
はい、
喜び。
ということで今回のお相手は
イカと
ミノリと
オケイでした。
イカが
ーイカがーイカがー